主の御祓い方町教会の山の下と申します。コロナでクリスマスコンサートはしばらくしておりませんでしたけれども、コンサートに来た方に自己紹介するときに、祓い方町教会は丘の上にあるので、丘の上の山の下ですと、そのように紹介をして少しリラックスしてもらおうと思って、そのような紹介をしています。市ヶ谷ルーテル教会と牛込祓い方町教会とは歩いて10分もかからないところにありますけれども、本日は講談交換で市ヶ谷ルーテル教会の礼拝に出席することができ、このように説教の奉仕をすることができたことを感謝しております。コロナの時には一時期中断しておりましたけれども、クリスマスイブの夜には市ヶ谷ルーテル教会の方々が訪ねてくださって、祓い方町教会の玄関で賛美歌を共に歌うことができ、心から感謝をいたします。最近はイブの礼拝が早くなりましたので、迎えるのは私一人ということで大変恐縮をしておりますけれども、クリスマスイブの時に賛美歌を歌うことができる、そのことは大きな喜びであります。自己紹介いたしますと、私は栃木県の鹿沼市という町で生まれました。ご存知のない方もなるかもしれませんけれども、鹿沼というのは宇都宮と日光の間にある町です。で、私の父親は教団の鹿沼教会という教会に属し、母親は富山という教会に所属をしておりましたけれども、鹿沼教会の牧師の紹介で結婚をいたしました。結婚の前にあまり会っていなくて、結婚式の時に顔を見たぐらいだというふうに母親が言いましたので、よくそれで結婚したねと、そういうふうに言ったことがあります。私幼い時から教会に通い良い洗礼を受けていましたので、高校1年生の時に信仰告白式をしてキリシタンになりました。地元の高校を卒業してすぐに三鷹にあります東京神学大学に入学をして、6年でよかったんですけど、7年もおりまして、卒業してから岡山の万座町教会という教会、和歌山県の田辺という教会、から北九州市の赤松という教会、それから埼玉市にあります東大宮教会という教会に25年おりまして、現在の牛込祓い方町教会に赴任をして10年目になるのです。進学校を卒業して47年になります。先ほど礼拝の前に指揮者が、先生何歳ですかというふうに聞かれたので、ちょっとカチンと気にして、何かくれたら教える冗談言いましたけれども、26歳で卒業しましたのでプラス47、計算できない方はいないと思いますけれども、今明かしますと73歳で、本日の礼拝でヘブライ人の手紙の4章の14節から16節を読みましたけれども、 説教であったと言われています。この時の教会は迫害の中にあって、教会の信徒たちは試練を受けていたというふうに言われております。迫害であったでしょう、試練、そういう苦しみの中で信仰生活をしている教会の信徒たちを励まして、慰めるためにこの手紙が書かれたのであります。私たちは地上の人生の歩みの中で、どなたでもさまざまな試練や苦しみを経験していると思います。しかしそういう試練や苦難、苦しみに遭うことによって、まことの神に出会うという幸いな経験をいたします。で、私は中学校を卒業するために2つの大きな試練を経験いたしました。一つの試練は、私は小学校4年生の時に父親は突然交通事故で亡くなったことです。本当に突然だったのですから大変驚きでした。教会の父の葬儀の場面で、教会の一人の婦人の方が私に語りかけてくれた言葉を忘れることはできません。私は山の下教授というんですけれども、教授ちゃん、とても辛いけれども神様は必ず守ってくださるからねと言ってくれたんです。で、この言葉は私の心を支えました。で、2つ目の試練は中学校の3年生の時に病気のために入院したことです。長期入院でした。中学3年の6月に体の具合が悪くなって、急に大量の吐血をした、血を吐いたんですね。緊急入院し、400cc の輸血を12本しました。ある時点滴の薬が体に合わず、急に体温が上がったり、別の時には体温が急激に下がるということが繰り返し起こりました。医師もこの病状に驚いたそうです。私はその時に自分は死ぬかもしれないという恐怖に襲われたわけです。奇跡的に良くなって回復しましたけれども、この長期入院の時のことを経験してから、私の心の中にあった思いは、誰も自分のことを分かってくれない、自分の病の苦しみを誰も分かってくれないと思うようになりました。孤独というのは一人ぼっちということですけれども、それだけではない。孤独というのは一人ぼっちであるというよりも、自分が抱えている痛みを周りの人が理解することはできない、自分の苦しみを誰も分かってくれない、それが孤独なのだということを思ったんです。で、このような思いがずっと私の心の中に引きずっていました。誰も自分の病気の苦しみを分かってくれる人はない。高校入学しました時にも、そういう思いで心の中は悶々としていた。そういう時に夏休みに聖書の読んでみようと思いたくて聖書を読み始めました。この時は旧約聖書でしたけれども、ヘブル人への手紙を読んでいた時に、今日読みました4章15節の言葉に大変深い印象を持って、考えることができました。 毎日たどりました旧約聖書には、この大祭司は私たちの弱さに、弱さを思いやるようなこと、思いやることもできないような方ではない。罪は犯されなかったが、全てのことについて私たちと同じように試練に遭われたのである。私はこの言葉に心が震えるような感激を受けたんです。私は幼い頃から教科学校に通っておりましたので、断片的に聖書の言葉は知っておりました。しかし聖書の言葉が自分に向かって語られているとは思ってはおりませんでした。しかしこの聖書の言葉は、神が自分に向かって語っている言葉だと思うようになったんです。自分の苦しみは、自分の試練は誰もわからない。しかしこのイブラ人の手紙の4章15節には、イエス・キリストは私を思いやる方だと読むことができた。聖書の神は私の苦しみを深く思いやる方であるということを知って、この御言葉を心に留めることができまして、この年の10月に信仰告白をしてキリストとなることができました。私は2学年上にこの姉がおりますけれども、姉は小学校の教師になろうとして大学の教育学部に学んでおりましたので、その影響があって、高校2年の秋までは大学の教育学部に進んで小学校の教師になろうと目指しておりました。しかしあることがきっかけになって、牧師になる決心をすることができました。それはその当時所属しておりましたカルマ教会の高崎隆という牧師の説教を語る姿勢に教えられたのです。でこの高崎隆という牧師は新学生の時に結核で長く入院されました。私が高校2年生の秋に結核が再発して、滋賀県の近江サナトリウムという結核療養所に入院することになっておりまして、その直前に私は礼拝説教を聞くことができました。高崎牧師が病をして一生懸命に聖書の御言葉を語っている姿にとても感動しました。病を持っていても一生懸命に聖書の御言葉を届けるという、そういう仕事がある、そして自分もその仕事をしたいというふうに思ったんです。病で苦しんでいてもキリストの福音を届ける尊い生き方をしたいと思いまして、東京神学大学に行く決心をいたしました。東京神学大学に入学して3年生の時に、3年生はギリシャ語を学ぶんですけれども、4年生でヘブライ語を学ぶんですけれども、3年生の時にギリシャ語を学び始めた時に、この4章15節にあります思いやるという言葉がギリシャ語でどのような言葉なのかということを調べることができました。この思いやるというもともとの言葉はシンパシーという言葉だということが分かりました。シンというのは共に、パシーというのは苦しむとか苦難という意味の言葉です。つまりシンパシーという言葉は共に苦しむという言葉です。その時この4章15節の言葉がはっきりしました。イエス・キリストは私の苦しみを共に苦しむ方だ。 新共同訳聖書や聖書共同訳、共同訳の聖書は同情するという言葉で翻訳をしておりますけれども、もともとは共に苦しむという言葉であります。そしてこの手紙には主イエスご自身が試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになります、そのように働いています。自分と同じ苦しみを経験した者が自分の苦しみをよく理解して共感することができる、重い病気を経験した者が重い病気の苦しみを経験している人の苦しみを共感することができる。私たちが信じている神様は高い点から地上に私たちを眺めている神ではない。この地上にイエス・キリストという人間になって私たちと同じように苦しみ悩んだ方だ。私も痛みを感じたときに、苦しんだときに、主イエスはこの同じ苦しみ、痛みを経験されている、私の痛みを分かってください、そこに深い慰めがあるということを私は知りました。慰めというこの言葉はパラタレオという言葉ですけれども、パラというのはそばにという、傍らにという、カレオという言葉は呼びかけるとか語りかけるということです。パラカレオという言葉は傍らに立って呼びかけるという言葉です。苦しみや痛みを持っている私たちに対して、苦しみや痛みを経験している主イエスがそばにいて語りかけている、あなたは痛いだろう、私も共に痛み、その痛みを自分のものとしてくださっている。耐えられないほどの痛みを経験するときに、主イエスはその苦しみと痛みを分かってくださるのであります。私が北九州の教会におりましたときに、この地区で葬儀の手引きというのを作ることになって、私も委員をしておりましたけれども、その時委員の牧師たちが語ったことは、親しい家族を失って悲しみにある遺族にどのような言葉をかけたらよいのかということが話題になりました。なかなか良い言葉、ご愁傷様というのも紋切り型のあまり心のこもっていない言い方だと。この葬儀の手引きには適当な言葉は見つからなかった。しかし正し書きで、ただ深々と心を込めて頭を下げることもできるし、言葉をかけるときには本当に大変でしたねと心を込めて、その言葉を相手に伝えても良いのではないかと書きました。私が牧師になって、この初めての葬儀というのが、実は教会のお子さんが自殺をした、そういう葬儀でした。その後も教会の息子さんが2件ほど自殺をした、そういう葬儀を担当しました。最初の葬儀の時に、葬儀が終わってしばらくして息子さんを亡くされた夫人が教会に来られた時に、その夫人に声をかけようとしましたら、私もこういうことを言ったんです。先生、しばらくそっとしてほしい、 私は息子を失って悲しみが深いんです。そういうふうに言われたんです。私の名前は教授というのでちなんだということは分かるんですけれども、実は戸籍上は三男です。私の兄が病気で亡くなっているんです。私が生まれた時に三男だから教蔵というのおかしいだろうと言って教授という名前がありました。母親はその時のことを私に、子供を失うということは本当に悲しいことだ、私よりも先に死なないでおくれということをいつも言っていました。私は新学生の時に新学校の礼拝の中で熊沢義信という教授が心臓病で入院されて、その闘病生活の中で祈った祈りを紹介してくれました。友人が熊沢先生の山をして教えてくれた祈りだったんです。それは受付で皆さんにお配りしました聖パトリックの祈りという祈りです。この聖パトリックという人は、修道士は5世紀にアイルランドにキリスト教の国を伝えた人です。私は牛込原方松教会に赴任をした最初の礼拝でこの祈りを紹介したことがあります。皆さん手元にあると思いますけれども、日本語だけの祈りを読みます。キリストは私と共におられる。キリストは私の内側におられる。キリストは私の背後にも、私の前にもおられる。キリストは私の傍らに立ち、私を捉えた。キリストは私を慰め、回復させてください。キリストは平安の中にも危険の中にもおられる。キリストは私を愛してくれる皆の心の中におられる。キリストは友の口にも異邦人の口にもおられる。熊沢先生はベッドでこれを読んで、キリストは私の下にもおられるという言葉に大変慰められた。ベッドの下にキリストもおられる、その言葉に私は大変慰められたというふうに言われております。本日の旧約聖書ミカ書の7章の18節19節には、この神がどのような神であるかを語っているんですね。あなたのような神が他にあろうか、咎を除き罪を許されるからか。神はご自分の使用の民の残りのものにいつまでもいつまでも怒りを保たれることはない。神は慈しみを喜ばれるゆえに、主は再び我らを憐れみ、我らの咎を抑え、すべての罪を海の深みに投げ込まれる。私はこの旧約聖書のこの言葉が大好きです。私たちを愛するために神はご自分の外に出て肉体を取り、罪を深みしては私たちと同じ人間になられて、罪に悩み、苦しんでいる私たちのために罪の罰を引き受けたさ、この苦しみと死は私たちの苦しみであり死であり、私たちを愛してくださいこの神を私たちは信頼して歩んでまいりましょう。 お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、本日は市ヶ谷ルーテル教会の皆さんと共に礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。私たちはさまざまな試練や苦しみを経験しますけれども、どのような時にもあなたは共にいてください。私たちを深く愛する神であることを信頼して、これからの歩みを進めていくことができますように。市ヶ谷ルーテル教会に集っている兄弟姉妹一人一人をあなたが見守り、この週も事故もなく健康が守られて、そういうところであなたを愛することができます。本日さまざまな事情でこの教会に集うことできない兄弟姉妹をあなたがお認めてくださいますように。この市ヶ谷に住んでいる多くの方々があなたの福音を聞くことができ、私たちがあなたにある喜びを伝える器となることができますように。ルーテル市ヶ谷教会の浅野牧師、役員、教会員一人一人の信仰をあなたがこれからも支えてくださいますように。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。